前回さ、
はい、
AKB の
話をした時に、スクリーンで見てるってやつか。
そう、スクリーンで見てるっていう投稿があって、はい、教室にみたいな話をちょっとしたじゃない。
はい。
続きを、舞さんが送ってくださいまして、まさか自分の感想を読んでいただけるなんて、心臓が口から飛び出しそうでした。かっこ汗。
今回も飛び出して。
はい。
はい。
どうですか？飛び出してますか？どうですか？
気持ち悪いね。はい、DVD の件ですが、一応教室の方に DVD プレイヤーとスクリーンがそれぞれ設置されていて、大画面で見られるようになっています。もちろん勝手に見ていいはずもなく、もし見つかった時には誰かが苦し紛れに言い訳を言うといった光景がちらほら見られましたと。
やっぱりあるんですね、今は。
ああ、すごいね。
まあでもまあ DVD の時代ですからね。
あれじゃない、で僕らで言うところの各部屋に、うん、各教室にテレビが置いてあったって感覚でプロジェクターがどんどんどんと置いてあるわけ。
でやっぱレベルアップしてるかな。
そうだよね。だって今はさ、いくらプロジェクターってさって10万円ぐらいすっかんね。
そうだね。
うん。まあでも すごいね。あれ本当にありがとうございました、本当に。
はい。それと卒業式のね。はい、あの、僕たちはってやつね。
うん。
あれを3年前。
うん。
に小学校卒業した時にやりましたということ。あのね、もしかしたらその若い世代にはあいつら何の話をしているんだろうっていうなったかもしれなかったんですけど、あまあ割と伝統的な行事で、
まあね、
我々の場合ほらもう2桁ぐらい前の
そうね、なんだかんだ14年前
とか15年近くになりますか、
なっちゃうからね。
3年前でもやってたから、まあ今もやってるでしょ。
まあね、
この3年間で急になくなったなんてことはね、
うん、
ない、
それはないべ、それはね。あ、まあそういうことで、はい、前さんありがとうございました。ということで、そろそろ参りましょうか。
はい。
カーネル！
モーマの
全略デジョー！改めまして、情報処理に明日はのか管理人カーネルです。
ビューティフルドリーマーのモーマです。
前回、
はい、
タイトルコールが、
はい、
ものすごく暗かったんですよね。
オンエアを聞いてびっくりしましたね。
オンエアっていうかファイルだよね。ファイル渡して、ね、そうそう、で俺も聞いて、
あれ
何をとまね、ぶっちゃけた話をすると、これほら生放送って手を取ってるけど収録じゃないですか。
手を取ってたんですか。そんな手を誰が聞いても収録だと思ってたと思うんですけど。
いやいや、ほら生放送っていうような
手を、まあ、ライブ感をね、
ライブ感をでやって。ぶっちゃけ毎回ほぼ一発撮りだし。
そうだね。
ね、あんまりその収録してないんですけど、でとはいえさ、収録だからさ、うん、収録したデータだからさ、うん、どうしたって僕が一人で編集するときに、うん、君いないわけで。
ああ、そうだね。
うん。もう一回タイトルコールでやり直しってできないからさ。
まあ、自分の声だけ重ねて。三つぐらい重ねて。
まあまあね。
今回、モーマのタイトルコールの割にカーネルの声が。なんかやたらでけえぞみたいな。
多いよね、人数みたいな。
人数がそもそもカーネルが5人ぐらいいるぞ、このタイトルコール
ねえ、なっちゃうからね。なお、そういうことで今回はちょっと明るくやってみました。どうですか皆さん、表情見えますか、僕らの笑顔が。
まあ普通じゃねってこれが普通じゃねっていう。
そうだね、これが普通だね。まあそういうことで、どうですか最近。
最近、まあ先月になりますかもね、
はいはい、
リーンとザードの武道館、両方武道館だったんですけど、行ってきたり、まあ結構ね、サイトのね、
う
ん、仲間とお会いしたりして、
まあ、
感想の方はそのサイトの方の日記の方に書いたのでね、
うん、
そちらの方に読んでいただくとしまして、
はい、
いくつか感想が来ております、はい、ります。
ではまず塩風さん、
はい、
先日は短い間でしたが、どうもでした。短い間、
ね、チケットを忘れた事件ですよね。
なるほどね、
お会いする時間がほとんど、あの会場に入るまでのちょっとぐらいしかなかったんです。
ああ、
の、
そう、
すいませんでした。
まあまあまあまあ、ディーン武道館は今年は今までよりも地味という感想が多いですが、個人的には生涯初ライブということで、十分生の迫力を堪能できました。今回は披露された新曲が多かったですが、てっきり次のアルバムは曲タイトルのイメージに沿って作ると思っていたので、ニードラブやラバーズコンチェルトであんなに弾けるとは思わずぶっ飛びました。いい曲ばかりなので期待できそうです。今後のライブ参加がますます楽しみになった、価値あるライブでした。個人的には大満足です、というふうにいただきました。
はい、はい、ということでね、ちょうどその、はい、この時披露された新曲が入ったアルバムが、
はい、
6月の8日水曜日
となると、この前だね。
そう、この前出ました、う
んう
ん、あの時聞いた時はまだ発売先だなと、1ヶ月以上先だなと思ってたんですけどね、
うん、
新曲3曲くらいやったのかな、3曲4曲くらいやったんですけど、その中から、ニードラブとアバーズコンチェルト、これだからなんだろう、ラテン系だったりとかロック系だったりとか、割とディーンのイメージ通りのような、そうでないようなっていう感じで、
ちなみにあのどうだった、ライブとライブ版とさ、レク版、
やっぱりライブの方がすごい迫力はあったなって感じはするな。
まあそれは
まあ、当然ね、あの CD の方がきっちりしてて、その聞こえなかったアレンジとか、あの音が大きすぎてね、そういうアレンジが聞こえたりして、やっぱ面白いよね、先に聞いて。
ああなるほどね。で基本的にはあれか、そんなにがっつりとかアレンジ変わってるわけではなく、
そうですね、
そのまんまのが、
まあ、多分あの時点で、もうほぼアルバム完成してて、その終演、メンバーが手を振るっていうか見送るっていうあれがあったんですけど、それを待ってる間に会場でアルバムを丸々かけてたらしいんですね、
はいはいはい、
だからその順番に退場したので、確かアリーナにいた人はアルバム1周以上したらしいんですね、待って
る。ああなるほどね。
で俺は最初のね1曲半ぐらい
そんな早かったの。
でその1曲目がシングル曲だったからもう知ってる曲、
残念だったねそれはね。まあまあまさかの楽しみだからね、そこに関してはね、
ライブで新曲っていうのはいいね。でもね、
あそう、でも多くない、
あのディーンはね割とやったことがないっていうか、まあ、ちょっと発売しますっていう曲を1曲たまにやるかやらないかぐらい、こんな風に何曲もやったっていうのは多分初めてじゃないかな
と。あそうなんだ、なるほどね。まあでもじゃあわりかしその何、まあ、時期が時期でね。
あそうだね、そういう意味じゃそのまあ、ガラガラだったっていうのもあるし、ステージ自体がシンプルだったっていうのはすごい感じるライブではあったけど、その中でできることっていう感じだったかな、
そうだね。やっぱり僕もほら、芝居やってさ、あの時期ってやっぱりどうしてもねやらないっていう選択肢を取ったりとか、やるんでもどういう風にやるかっていうのはいろんなその考えがねいろいろあったわけじゃん。で実際いろんな選択をした中で選んできた、
はい、
だと
思う。だからやるかやらないかっていうところも話し合ったっていう話はやっぱりしてた、
いくらそれが5月だろうかなんだろうって話だね、
だからその定番曲っていうか、まあね、多分カーネル君も知ってるような夢であるよとか、このまま君だけ奪い去りたいはなかったんですね。
ああなるほどね、そういうようなイメージをちょっとでも持つのはっていう、
多分そういうことだと思います。だ前向きな歌詞の曲がすごいいっぱい並んでたから、
まあ、そういうことで、
はい、
ディーンの話、ザードの話は曲の後かな。
そう
はい、じゃあ曲紹介とか今日何流すんですか。
浅岡優也のメビフォーエバ
ーです。ちょっと待って、ちょっと、
はい、
そうです、何ですか。前回流したよね。
前回流したのは一番です。
え、
今回は、まあ、こういう機会だとめったに流れないかもしれないという2番を流します。
それってさ、流せる曲がないだけなん
で。ではどうぞ。未来がどうなるか紙一重なんだな、君次第なんだ、それはちょっと悔しい。時が過ぎたら忘れる。
はい、ということで
感想のところでまたフェードアウトしていっちゃいましたけどね、この先が楽しみですよね。
ごめんごめん、あとさ数分ないよ曲が。え、まさか流す気。
そう、またね感想以降これ気になるところですよ。
いや、
はい、
ないって。
次回お楽しみにって感じでね、はい、
切実に流していい曲を募集していいでしょうか。
うん。 というわけでザードの話をしましょうか。
はいはい、はい、
ザードはね感動しましたね、一言で言うと。
ザードのライブっていうのは要はアルバムとかライブ音源とかのボーカル部分だけを持ってきて、
そうですね、多分
でバンドはまあ生、
そうバンドは生っていうのが今年が最後らしいんですけど、うん、
ああ今年で何年、
2007年にお亡くなりになったので、
まああっても7、まあ、4
年5年とか4年5年、
ああなるほどね。
で光さんにお誘いいただきまして、
おあ、光さんからも、はい、はい、メールいただいております。
去年、オフ会でお会いしたんですけども、カンデル君はちょっとニアミスでね。
そうですね。深夜に、仕事かなんかで僕が遅れちゃって、申し訳ないです。メールいただいております。
はい。
石岡さんです。失礼。光さんです。モーマさん、お久しぶりです。先日はライブありがとうございました。
ありがとうございます。
カンデルさん、はじめまして、こんにちは。どうも、本当にニアミスばっかで、本当すいません。もしお会いできたらですね、多分ですね、まあ、僕を見て幻滅するんじゃないかなと思いますね。
あ、そんでね、この時の、
はい、
この会った時にその次回のラジオのテーマが遠足なんですよみたいな話をして、遠足ってねえみたいな話をしたんですよ自分からね、遠足ってありえないですよねみたいな話を自分からしたんですけども
君さ、企画者の一人だよね一応言うけどさ、
ねえ遠足ね、
プロデューサーでしょ、ね、確かこのラジオの、
うん、プロ、うん。もともとね、プロデューサーも。
いいや、はいはい。
遠足ね、
うん。
で、ちょっとね、投稿来てないんですよね、みたいな話をして、じゃあ、僕が送りますよ、とかね、なんか催促したみたいになっちゃいましたけど。
はい、ついいただいております。
いただきました、本当にありがとうございます。
はい、遠足、確か小学校の時だったと思いますが、ものすごくでかい、迷路がたくさんあるようなところで、一日中迷路漬けではしゃぎ回っていたことがありました。別にエピソードもオチもないんですが、迷路ブームみたいのは何だったんでしょうね。
迷路か、迷路ね。この辺だと、マザー牧場とか、
うん。マザー牧場。
清水公園とかかな。
清水公園。
巨大迷路ね。
あ、野田にあるやつだね。
そう、そう、
千葉のね。うん。
あれはね、ワクワクしますね、小学校の時だと。
なるほどね。僕、迷路やったことないんですよ、実は。
あ、ないんですか。
うん。
そういうところじゃ行ったことがないって感じです。
全くない。いや、厳密に言うと多分ね、あんのかな。いや、でも記憶にはない。
記憶にはないか。うん、俺はだからマザー牧場ちょっとね記憶が曖昧だけど、清水公園のやつは覚えてるな、よく。
うん、あ、そう。
うん。
清水公園近いから今度行ってみようかな。
ああ、いいんじゃないですか。
大人一人。
一人で。一人で迷路で迷う。あのね、清水公園のやつはね、諦めた通路っていうのがあるから。
諦めた
通路。諦めた人用っていうのが随所にあるから。
随所にあるの。
確か随所にあったと思う。
へ
ぇ、諦めた人はそこから、
うん、
帰れます。
へぇ、じゃあ一番最初に諦めようかな。ダメな大人。
一番最初にね、諦めようとすると、続きに行けるような感じですよ。
何それ、そんなのあんの？
なんかね、そんな罠みたいな感じになったのを覚えてますけど。
なるほどね。で、あ、そう。で、続き。ちなみに、高校最後の遠足は、長島スパーランドという愛知、三重、愛知、岐阜、三重の人なら大抵知っている遊園地でしたが、当日雨が降っていたため、クラスの4人でサボって僕の家に集まって麻雀大会でした。
長島スパーランドですか？知ってますか？
いや。
やっぱり。
うん。
俺も知らないですけど。
こっちで言うとこの西武遊園地みたいなもんかね。
西武遊園地って知らないんですかね？
東武動物公園とか。
あー、なんかでも、
あれじゃない、ほら、我らがさ、うん、海がない埼玉でさ、あるさ、埼玉水族館みたいなとこじゃないの？
ああ、それは知らない、知られてないでしょうね。
だって埼玉県民だって知らない
よ。あんのみたいな、ね。
そうそうそうそう。そういうレベルなんじゃないかな。でもさ、
てかこれあれじゃないですか？
ん？
遠足行ってないですよね。
そうだよね。長島スパーランドに行く予定だったんだけど、雨だったからサボったって話だもんね、これね。
高校で遊園地は、ないかな、でも。なかったかな。
あ、本当に？俺行ったよ。
マジで？
うん。高校入って、
うん。
3週目ぐらい、ゴールデンウィーク前ぐらいに、
うん。
なんか、レクレーションみたいな感
じ。ああ、その、親睦を深める的な。
そうそうそうそう。でね、午前中に飯盒炊飯して。
遊園地で？
うん。その横の。
あ、横のね。
場所。で、そのまんま、午後に、東京サマーランドっていう、うん、ところに行って。
どっちかにしろよっていう話ですよね。
なんかね、あれ違うか？
俺はね、山行って、飯盒炊飯したの覚えてるけど、う
ん、あれ
それだけだったな。
ごめん、記憶ずれてるかもしれない。まあいいや、うん。
遊園地ほら中学の最後のさ、
ああ行きましたね。た
あのなんだっけあれは
どこだっけ、
シーパラ、
あ八景島シーパラダイス。僕あの一人で遊あの観覧車3周したっていう曲があって、
なんかいなかったよね。
なんかね一人
最初ジェットコースター乗ろうぜって言って、その時にあれいねえぞみたいな話になって、
ジェットコースター嫌いだったから、
そう嫌いだからっつって、うん、あれあいつ逃げたんじゃねえ、
逃げた
ジェットコースター逃げたぞっつって、それ嫌わなかったよね。
あのね俺の中でも大便では黒歴史からの記憶がねいろいろ出てきたんだけど、あのね誰とも回ってないのあの日僕。
なんか自由に回っていい感じだったから、
そうそうそう。
そういえばね、俺もなんかねちょっと珍しいメンバーと飯食った覚えがある。
俺は一人本当に一人だった。
ぼっち的な今で。
完全にぼっち。なんで最後のほぼ最後だったのに。
なんかあれいねえなーっていう。
でもまあ水族館に一人で回って、
ちょっとそういうモードだった。
なっかん全然わかんない。
で、ちょっとジェットコースターで乗り遅れて、そのままそういうモードになっちゃった。
乗り逃げてだね。
乗り逃げて。
逃げて。で、もともと観覧車と水族館が好きなんだ、僕。
うん。
観覧車にフリーパスだからっつって2週か3週乗ったんだよね。
ああ。
一人で。
観覧車あったっけ、あったな、
それが。あった。
あったか。
うん。そんな、完全に黒歴史だよ。
フリーフォールみたいなのもあったけど、あれはさすがにね、怖すぎて、
そう
みんな意見が一致して、やらないで一致したから、あれはね、流れ的にはよか
った。ああ、出てきた、出てきた、遠足の話。もう一方、いただいております。はい、これは、マンジマリモカブさんと呼びすればいいのかな、はい、
多分そうかな。
はい。今年から高校生になり、おめでとうございます。
高
校生最初の大きなイベントでした。あ、やっぱ行くんだね、レクエみたいなね。
そうだね、あるね、うん、やっぱりどこでも。
うん。バスの中での出来事でした。バスの中はとても大盛り上がりで、誰が何を言おうとみんな大爆笑でした。あるね、こういう時。
そういう空気あるよね。
あるね。うん。うん、そして、目的地のグリーンエコー笠方に到着しました。そこでは大量の鯉のぼりが泳いでいました。そこでもやっぱり、はっはっは、鯉のぼりやとみんなで大爆笑でした。鯉のぼりやね。
鯉のぼりが出てきただけで大爆笑っていうぐらい高まってるわけですよ。
その時一言も喋っていなかった A 君が、鮭のぼりや。とつぶやき、その瞬間大爆笑していたみんなの笑いが一気にやみました。
止まっちゃった。
それまでの話題でお寿司の話をしていて、サーモン、鮭、鯉のぼりという、あの思考のパターンを、
流れがね。
で考えてったら面白いんちゃうんという発想だったんだと思いますが、見事に滑ってしまい、その遠足での話題のほとんどが鮭のぼりでした。そして鮭のぼり発言をした A 君はその日からあだ名が鮭のぼりとなりましたと。
あだ名が決まってしまったというねパターン。まあだからそのね、鯉のぼりが出てくるだけで笑うようなね、
うん、
あの沸点の、
うん、
なんで低
さ、あるある、
うん、
あの硫黄の匂いがしただけで面白い時ある。
それはちょっとさ中毒的な。
いや、なんか、温泉地に行った時に、なんかバスの中で、うわ、くせえ、くせえ、なんだこれ、これ、硫黄の匂いです、うわ、硫黄くせえ、はぁ、みたいな、
ある
感じだった時があった。
それが、この、鮭のぼるという、高度なギャグが、逆に滑ってしまうというね。
でもこれさ、俺すげえわかんだよ。
やりましたか、やらかしましたか。
いや、あのね、こういう時じゃないんだけど、結構割と多いんだけど、
うん、
なんかね、受けるだろう、受けるだろう、受けるのやどうしたらいいんだか、受けるな、受けるから、受けるからっつって、うん、いや、受けないよな、こんな簡単なの、受けないよな、なんとかでさ、いろんなぐちゃぐちゃ考えてて、2週ぐらいしてる、うん、さ、ギャグあんじゃん。ちょっとひねっちゃってるやつ。うん、
ちょっとひねっちゃってるやつね。うん、
それを、ボソッと言って、
うん、
周りに、何っていう、何の話みたいな。で、説明をして、もうこの時点でも最悪ダメダメなんだけど。
説明をする時点でね、なんかもう失敗ですよね。
で、あーって言われたら終わる。
あー。まあでもこの場合はあれじゃないですか。一応その後の話題が全部鮭のぼりになったっていう。
そうだよね。
まあ、結果的にその
結果受けてるよね。
その後終わったけど。
鮭のぼりくんか。
鮭のぼりくんになりましたからね。まあある意味外しつつ当たったようなね。
この子やっぱり最終的にもまだ未だに鮭って呼ばれるのかね。
あ、だんだん短縮されてくるのね。鮭のぼり言いにくくて。
うん、
のぼりとか。シャノボとか。
シャノボね。
シャノボって。
まあでも、今面白い、楽しい思い出の一つだと思いますけどもね。
そうですね。あだ名っていうのはね、大体こういう感じで決まってきますから。丸尾、カーネルの丸尾もそうだし、俺の監督とかもそうだし。まあ、この辺のエピソードは話すと長くなるので。
そうだね。一応言っとくと、僕のハンドルネーム、カーネルも元々あだ名だからさ。
ああ、そうか。
高校の時の弓道部の
どっちかというとそっちのがメインのあだ名で、ね、そうそうそうそう、丸、丸尾っていうのはその時限定で呼ばれた、
ね、俺言ってないから自分では。ね。モーマが勝手に言ってるだけだからね。
でも実際に呼ばれた。
さあ、1日だけな
?1日限定で呼ばれたっていう。
まあ2日ぐらいかな。
だそのあたりは、あの、カーネル君の日記の最初期の方に丸尾コールが起きたっていうエピソードが書かれているので。
やめてください、本当に。まあそんな感じでね。はい、あの、やっぱ盛り上がった。盛り上がんないな、遠足。
なんかね、この間、遠足リーヤーね、みたいな話になったんだけど。
ね。いや、てか、やっぱりあれだよ。あの、僕らのトーク力じゃ無理だよ。
そうだね。
ああ、AM のさ、素晴らしいパーソナリティの方々だったら、こんな遠足ってやってもさ、ブワンブワン。
ブワンブワン行くけどね。
あ、まあ、まあまあまあまあ。
だって覚えてないって、覚えてないことをトークテーマにしようと。
どんまい。さあ、次の
テーマは。
トークテーマ。次何しますか。
次は、もう上半期がちょうど終わるんで、
はいはい、
年末投票に続いて、今回は上半期楽曲だけですけど、
お、
楽曲投票を行って、
はい。
それの感想や結果などをね、
はい、
お送りしたいと思います。
はい、では次回の、テーマは上半期楽曲について
ランキング
について、およびその曲感想等々、
ね、等々っていう感じですね。
はい、
どしどしご応募お待ちしております。
お待ちしております。
多分もう遠足のね、すでにね、遠足の何倍だろうな。う
ん、
ちょっと海洋圏的な感じになってますよ。はい。
はい、お待ちしております。
埼玉の片隅から
全力ネジを。ところでさ、
はい、
この前 AKB の総選挙があったじゃないですか。
ああ、結構騒いでたね。
うん。どうでした？見ました？そもそも。
ね、ツイッターで速報っていうか、うん、どんどん流れてたんで、うん、それ見てましたけど。
結果的に1位誰だっけ
？1位前田敦子、2位が大島優子って感じでしたけどもね。
ああ、なるほどね。
まあそのどっちかっていうと、そのまあファンの間ではその順位とか、そのコメントだとかに話題が集まってましたけど、多分世間一般的にはこれほど騒ぐ必要があるのかとか、ね、ミリオンセラーがあれはパチモンだみたいなね、そういう話の方が盛り上がってたのかなっていう感じが。
結局さ、ユニークで言えば、ユニークっていうのは要は
あ、
複数枚ではなく、買った人数
は分からないんだよね。
が分からないからこういうことになってるんだ
けど。そうだね。
でもさ、まあ、ちょっと、僕が語る形、話になっちゃうんだけどさ、
はい、
AKB 商法が、いけないかっていう話をね、するとだよ。
すると。
うん。僕個人としては、全くそんなことはないんじゃないかなと思うわけ。
ああ。
AKB 商法、まあ、複数枚商法、で
だから AKB 商法っていうのはそもそもその、そもそも CD の収録曲とか DVD の収録曲が複数あるっていうパターンと、あとは握手会っていうパターンだよね、握手券がつくどっちかっていうと、その握手券がつくっていう方に、のために何枚も買うっていう人が多いから、AKB 商法って言われるようになったみたいなところが、
結局さ、選択してんのは買う人間なんだよね。
そうだね。
で、コンプリートしようとしてるのも買う人間じゃん。って考えるとさ、ただ単に準備してるだけなんだよね。商法言いながら。
ああ、
で、それを、別に文句も言わず買ってんだから。
そうだね。
いいんじゃないかなと。
まあ、満足して買ってるんだから、まあ、究極的にはそういうことになるよね。やっぱりどうしても。
なんか、それを、僕らが、
見た時に、ガイアがね、
すごいなと思うよ。
すごいなと思いますね。
なんだっけ、ネットで1000枚とか言って、
そうそう、
すごいなとは思うけど、それをなんであいつあんなことやるんだよっていう批判をすることは、多分間違ってると思うのね、僕は。
まあ趣味に文句つけてもね、
そう
ね、
いくらその人が趣味にかけようが、僕らにはそれを批判する、まあ、権利とは言わないけど、別に言うのは自由だけどさ。
まあ言うのは自由だけど。
してもしょうがないよね。
そう
だね。だって世の中はよっぽどさ、無駄なことに金かけてる人はいっぱいいるし、趣味ってそういうもんだと思うからさ、あの人たちにとって、あれに、AKB にお金を使うこと、お金を使って応援をすることが、
ものすごく価値があること、
ね。価値があることなんだとすれば、例えばだよ。よくわからない壺にだよ。
壺ね。
何百万払ってる人がいて、もう全く買わないんじゃないかと僕は思ってる。
そうだよね。そういうことだよね。うん、
だってさ、そんなこと言ったらツボなんか言ってしまえばさ、土だぜ、あれ。
そうだね。
うん、極論から言ってしまえば。
極論から言ってしまえばね。
そう、そんなもんなんだと思うんだよね。うん。ただ、それを、うん、その、押したり、うわ、この人たちがすげえんだぜとか、AKB すげえんだぜっていう言いすぎてるメディアとか、
うん、
そういう風潮は問題だと思って。
どっちかっていうとなんかメディアがね、うん、騒いでるって感じがするけどね。
うん。
そうだね。だから、例えばその売り上げの記録の話だとすると、なんかあんまり AKB の人そのあたりは語ってないんだよね。
そうそうそう。
なんかね、で、その抜かれた方が、うん、方とかを、そのチャートを普段見てる人だけが、騒いでる感じだから、普通ほら、こういう時って、ね、なんだ、攻撃し合いになるじゃない、うんうん、
そうだね。
どっちにしたって抜いたんだからいいじゃないかとかさ、あんなのインチキだと。あんなのインチキだの方ばっかりいっぱいいる感じだ。まあね、ちょっと今までと違うって不思議なところだなと思うんだけど。
うん。
だから何と戦ってるんだろう的な感じになるよね、こうなってくるとね。
まあね、AKB ね。なんか、その、何が、AKB でお金を使う、じゃあお金を使わせることがいけないのかとか、
まあ、経済回せみたいな話になったしね、今回のね、震災でね。
なんかね、なんかおかしいなっていうか、今までだっていっぱいあったわけじゃん、そんなの。
だから、まあ、そういうなんかじゃ目立ちまくったっていうか、ガツンとね。
ただ単に成功してるだけだと思うんだよね。
うん、そうだね。まあ、成功するとこういうことになるんだよね。
うん。だって、ジャニーズだって言われてきたことじゃん。だって、AKB 商法って言われてる前って、ジャニーズ商法ってのがあったわけですよ。
そうそうそう。まあ、その、だから、複数っていうのを、まあ、ジャニーズがほとんど始めたようなもんだしね。
だけど、あれさ、ファンの人見ると、にこやかに買ってってんだよね。
そうなんだよね。ファン、近畿のファンの人とかと話したことあるんだけどね。結構にこやかに買ってるんだよね。
そうそう。だから、割とね。
むしろ1位を取らせるために、つって、何十枚も買ったりする人もいたしね。その種類が2種類ぐらいしかないのに。
だから、それはね、割と自由なんじゃないかなと、僕は思ってる。というのが、僕の中での話だったね。だでもさ、実はさ、僕、もう5年ぐらい前
あ、
お台場冒険王っていうさ、フジテレビのイベントがあって。
あ、それのなんかスタッフやってたっつ
ってね。そう、それの、まあ、バイトなんだけどね、学生だから当時。まあ、スタッフをやっててさ、で、そこに特設ステージっていうの立って、そこにね、実は AKB 来てたんですよ。
その頃は、
まだね、
全然売れる前
まだね、チーム B がなかった。
あの、B がない。
そもそもね、48人いなかった。
ああ。
で、A と K で、2グループあります。この2つで、AKB 劇場で回してます。毎日やってますよ。っていうような売りを、僕はそこで、ちゃんと初めて説明、知っておいたんだけど、説明を受けた感じの時だから、まだまだ、まあ、売れ、地下アイドルとしては爆発的に売れてたけど、ね、
世間的には会いたかったを知ってるか知らないかぐらいな感じだよね。
そう
その頃は。
で、その時に会いたかったがもう毎週聞いてたわけですよ、僕は。
ああ、そう、ほぼステージの度にやるもんね。
そう、週1か2で来てて、で、あれの話なんだけど、フジテレビのプロデューサーさんかなんかがついて、あの、毎週冒険王でローカルのプッシュをするっていうような感じでやってたんだけど、まあ、会いたかったいい曲ですよね。
割とね。ね、キャッチ、覚えるよね。
そう。で、俺何がいい、あの曲何がいいっていうのは、僕の中ではあくまで、大人数の女の子が歌ってて、あんだけ入りやすい曲ってそうそうないなと思ってんの。
ああ。一人で歌ってるとなんか寂しい感じするかな、あの曲は。なんかどんなにね、歌が上手い人が歌ってても。
なんか、AKB って基本的に全員で歌ってるじゃん。
そうだね、
うん。で、俺、正直、ああいう時って、合唱かよみたいな思ってたわけ。
ああ。
それまで。だから会いたかった聞いてて、これ、一人で歌ったら、いや、ちょっと寂しいよな、みたいな。
デモテープとかさぞ寂しかったんだろうな。そういう意味で。
ね。なんかね、それを、だからそれがあって、あ、いい曲だな、これ、って、その、お台場冒険を、当時、お台場冒険を今合衆国、お台場合衆国の打ち上げの帰りのカラオケで歌ってた。
もう覚えちゃった。
もう完全、それは覚えますよ。まあでもね、長いよね、そこに考えると AKB って。
そうだね、5年、6年ぐらいやってんのかも。
そんなもんか。
アイドルとしては、 あ、まあ、もう結構いなくなるあれだよね。モーニング娘。でも5年経ったらもうだって2002年でしょ。後藤真希がいなくなるね。
あ、そう。
まあ後藤真希最初の段階ではいないけど、
うん、
中澤ももういないもんね。だって5年経ってるとね。
あ、そう。でも AKB ってさ、うん、卒業という意味で、結構してる、
うん、その多分その当時いたメンバーは半分ぐらいもういないと思う。
でも半分なんでしょ、逆に。
半分以上いないかな。でも一期のメンバーがね、もう20人ぐらいいたのが5、6人しか残ってないからね、う
ん、でも割とさ、確か AKB って最初は年上だったんだよね。
ん、あ、上のメンバーもいたし、
うん、上の方も結構いたん
だよね。今残ってるのはだからまだ10代、うん、そうそうそう、20代だけど、うん、
だよね、確かね。
そうそうそう、ね、そういう意味じゃ結構苦労してるし、うん、キャリアも積んでんだなと思うけどね。
冒険の時に、
うん、
あ、この前さ、とあるファンの人と話した時に、うん、あの、その時に、ハッピー着てる人いませんでしたかって聞かれて、うん、ちょっと出てきたのね。顔まで出てこないけど、うん、あ、いたいた、ハッピー着た人、ハッピー着て缶バッジだかなんだかつけてる人、いましたよ。あ、いたっつうか、いや、なんか記憶に今出てきましたっつったら、その人は伝説的なファンだからって。
その頃からね。
なんかそんなすごい伝説の方らしいんだよね。
ファンにも歴史ありっていうぐらいの期間はやってるよね、
ね、
アイドルとしてはね。うん、
いつか終わんのかね。
そう、ま、結構メンバーが言ってんだよね。この今すごい盛り上がりがもうその絶対長くは続かないし、終わった時にこうね、自分たちが一人でどうできるかみたいな話を結構考えて発言結構してるのも印象的だなと。
なそういったところで AKB 総選挙、はい、総選挙の話は全くしてないけどね。
うん、まあ、その順位とか何だに関してはそんなに語ることがない、
ね、ないからね。まあそういうことで、あの、ちょっとそんな AKB 総選挙の話をちょろっとしてみました、はい、梅雨でくせ毛が大爆発、全力デジオはい、ということでエンディングです。
エンディングですか。もう
次の収録いつやる。
2ヶ月っきなんですかね、これ。
いや、そんなことない。ただ単に、
うん、
僕と君の予定がうまく噛み合ってない。っていうかさ、
はい、
来れないんだよね、なかなかね。
なんか結構あれなんだよね、やっぱ過去の2回聞くと1ヶ月後にはやるよみたいな前提で話をしてるんだけど、
一応月1っていうさ、
あ、そうなんですか。
企画段階では考えちゃうけど、
あ、なんかそんな文字も踊っていたような気がしますけど、
あのまあね、なかなかね。てか深夜とかに撮れないっていうのが一番のネックだね、これ。
そうだね。
ああ、やっぱさ、ほら、実家じゃん。
そうだね
家じゃん。それが深夜2時ぐらいにでもやろうよって言えるのがいいんだけどね。
まあスタジオボクシーとかあれを使うと可能ではあるんですけど
ね。そうだね、スタジオノアとかね、うん、あのある方のノアじゃないですよ、はい、トヨタ製のノアの方ですからねスタジオノアってあることだね。
まあ、鋭意努力。
そう。
あの、次の場合は結構多分溜まっていくと。
そうだね。
あと、これが来るんじゃないかなと。
はい、そういうことで。このラジオでは、このラジオは皆様のメールでできております。
何これ?メールでできてます。
はい、皆様のお便りでできてます。ご意見、ご感想、流してほしい曲、取り上げてほしい曲、人生相談、トークテーマ。今回のトークテーマは、次回のトークテーマは、まあ、ランキング、
ランキングか、上半期
ランキング、
はい、
なるほど。あと、私たちにファンレターとね、その他何でもどうぞ。
あのね、これね、カーネル君にファンレターを送るともう非常に喜んでラップとかし始めるかもしれない
しないよ。なんだよラップってさ、やめてね、振りでもやめてね。
え、何
やんないよラップなんか絶対に。
カーネル君のラップが聞きたいみたいなファンレターがいっぱい。
絶対来ないから。なんでラップなんだよ、
まあ、いいや。別に歌でもいいけどね。
歌？
ラブソング。
ラブソング。
カーネルラブソングを歌う。
やだよ。
ついに。
やだよ。
海がないとか歌ってたあの男が。
それ昔のだよ。もう知らないから今聞いてる人。まあそんなわけで。
曲をくれ。それだけっていうか。
リスキーカクテルさ。
使ってるけどね。今かかってるけどね。
ね。今絶賛かかってるからね。
絶賛かかってるけど。
はい、そういったところで第3回そろそろお開きでさせていただきます。
はい、
はい、そういうことで最近出かけた場所。
最近出かけた場所、吉見の百穴。
誰もいなかったキャンプ場に無理やり入ったカネルでした。おい、君名前言ってない。
モーマです。モーマでした。
じゃあねー。
じゃあねー。